皆さんこんばんは。2008年6月6日金曜日、週刊自閉症ニュース第47号スタートです。改めましてこんばんは。6月になり、なぜかスケジュールがびっちりのポッドキャスター、そよ風の手紙の龍馬の地でございます。今週関東地方もついに梅雨入りしました。梅雨は漢字で梅の雨と書いて梅雨とも言いますが、梅雨の語源としてはカビが生えやすいことからカビの雨と書きまして梅雨と呼ばれた説や、毎日のように雨が降ることから木偏に毎日の舞という字が当てられたという説があるそうです。いずれにしても平均40日以上の梅雨の季節、どうせなら楽しんじゃいましょう。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、自閉症関連情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。さて、今週のニュースに参りましょう。西日本新聞6月3日のニュースです。カゴ付きのママチャリ、いわゆる家庭用自転車で日本一周を目指し、2004年から九州や北海道などブロックごとに周回サイクリングを重ねてきた福岡県福津市の伊藤淳さん34歳が5月下旬、最後に残っていた関東を走破し、国内一周を成し遂げました。通算189日で走行距離 15,161 キロ。淳さんは知的障害と自閉症があり、父正人さん65歳との熱い伴走でした。淳さんがサイクリングを始めたのは、千葉県の福祉施設に入所していた20歳の頃です。無気力状態だった淳さんを父親の正人さんが自転車旅行に連れ出すと笑顔が戻りました。愛車のママチャリで遠出を重ねるうち、父と子は日本一周の夢を語り合うようになりました。雅人さんが定年退職した2003年、淳さんが施設を退所したのを機に、一家は千葉県から福津市に転居。挑戦は2004年の夏から始まりました。父と子はママチャリ2台にテントを積み、14日間で九州を一周。その後も四国、中国、北海道、沖縄、近畿、中部、東北の順で走破し、名所巡りや名物料理を楽しんだといいます。中部では温泉に立ち寄った後、淳さんが行方不明になり、パトカーが出動するトラブルも。それでも留守番の母よしこさんが夜も眠れないほど案じた交通事故や野犬などによる被害は一度も遭わずに済みました。変化に対応しにくいのが自閉症の特性ですが、雅人さんによると、淳さんはハプニング続きの旅のおかげか、あまり物事に動じなくなったといいます。最後の関東一周では、淳さんが入所していた千葉県の施設を再訪。パーティーの歓待を受け、職員たちも一緒に自転車で走ってくれました。体力が続く限り淳とペダルを漕ぎ続けると語る父雅人さんに、しばらくゆっくりしたらと母よしこさん、傍らで淳さんが言った言葉は、次は中国かなです。河北新報6月1日のニュースです。仙台市の NPO 法人宮城発達障害サポートネットが、注意欠陥多動性障害 ADHD や自閉症の子どもを持つ親向けに、相談機関の病院の場所を紹介する二次っ子お助け隊マップを作成しました。親の会や 就労支援施設も盛り込みました。サポートネットは情報が少なく相談や療育のため遠くの施設に通う親もいる、ぜひ参考にしてほしいと呼びかけています。マップは仙台市の5つの区と仙台以外の県全体を示した計6枚組です。医療機関や交流団体、フリースクールといった178の施設、団体の場所が確認できます。地図の下には詳しい住所や連絡先、利用できる年齢、対象とする障害の種類が記してあります。考案したのはサポートネット常務理事で自閉症の子どもを育てる伊藤あずささんです。事務局メンバー6人が中心となり、昨年8月に準備を始めました。宮城県の宮城 NPO 夢ファンドの助成を受け、3月末に1000部を発行いたしました。発達障害児の親らの評判は良く、感謝の声も届いているといいます。本年度中には飲食店や理美容店を盛り込んだ第2版のマップを作成する予定です。発達障害児は並んで待つのが苦手だったり、味付けなどに強いこだわりを持ったりすることが少なくないといいます。配慮してくれる店を紹介するため協力店を探し続けています。伊藤さんは、地域でたった一人で奮闘している保護者は珍しくない、身近にたくさん利用できる施設があることを知らせたい、親同士が出会うきっかけにもしてほしいと話しておられます。
今週のキーワード。
このコーナーは毎週福祉・自閉症関連のキーワードを取り上げ、一つずつ皆さんと一緒に学んでいこうというコーナーです。今週のキーワードはレスパイトケア、あるいはレスパイトサービスです。レスパイトケアとは、障害児者を持つ親・家族を一時的に一定の期間、その障害児者の介護から解放することによって、日頃の心身の疲れを回復し、ほっと一息つけるようにする援助です。レスパイトとは、休息・息抜きなどを意味します。また、介護者自身が精神的に追い込まれてしまう前に介護疲れから解放するという目的も持っています。さらに、障害児者を持つ親に一般の人たちと同じように、就労や地域社会での交際、抑圧活動への参加の機会を提供しようとする積極的な意味も持ちます。障害を持つ人の日常的なケアから一時的解放と定義され、欧米で広く行われている地域支援サービスの一つです。日本においても全国的に広がりを見せており、独自の制度化に至った自治体もあるようです。障害を持った方にとっても、家族以外の方との触れ合い、宿泊体験や抑圧活動などを家族以外と行うことができるなど、生活の幅を広げる機会となります。以上、今週のキーワードレスパイトケアでした。今回のニュースの中で、自閉症者の男性がママチャリで日本一周という記事をご紹介いたしました。ニュースの中の自閉症者の男性も素晴らしいと思いますが、もっと素晴らしいと感じたのは、彼に伴走した65歳のお父さんです。走行キロも並大抵ではなく、1万5000キロという何とも信じられない距離です。よっぽどの鉄人でない限り、65歳という年齢ではかなりきついことでしょう。でも、お父さんにとって、息子さんが楽しそうにペダルで漕ぐ姿は、全ての疲れを吹っ飛ばしていたのではないかと思います。私が同じ立場なら、どんな豪華な旅行より贅沢な旅だと感じることでしょう。さて、そろそろお別れの時間です。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、龍馬の地でした。さようなら。
気持ちいいもんな。
ねえ、海見て叫びたくなる。ねえ。気持ちいいもんな。いいよ、叫んで。